今回なんかあの先同じピクセルグリッドでデビューするなんか学園コンテないですか。
伊藤先生、
僕もサス学園に勤めている伊藤先輩です。
で、まあ、今日大学教授っぽいですよね。でもなんかね、
ありがとうございます。僕も常総指揮区です。はい、ありがとうございます。高見先生に教わっていると思います。サスは勉強します。
あ、そうなんですね。
わかりました。
はい、
はい、じゃあ最後の選手になりました。
はい、ピクセルグリッド高津戸武さんで HTML テンプレートの設計です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、私高津戸の方からは HTML テンプレートの設計ということで、まあ、CSS、HTML コンテンツについてお話しさせていただきたいと思います。はい、まず自己紹介なんですけども、まあ、僕の名前は高津戸武と申しまして、先ほどの学園コントの会社と同じ株式会社ピクセルグリッドに勤めています。で、フロントエンドエンジニアという肩書でやってまして、まあ、主に JavaScript を書いてるんですけども、まあ、HTML、CSS を書くこともかなり多く、まあ、コーポレートサイトとかをまあもともと大量に作っていました、昔から。一応 Twitter アカウントはとかと呼んでいます。で、僕一応本書いてまして、まあ、jQuery の入門書なんですけども、Web デザイナーのための jQuery 入門書を書いてるので、まあ、気になったらチェックしてみてください。はい。で、まあ、僕のセッションはさすがに関係ないんですけども、で、まあ、僕もその SAS を使うことはあるんですけども、結構その受託案件だと SAS 使えなかったりとか、そのクライアント側で運用したりすることがあったりするんで、まあ、必ずしも SAS を使うわけではない。まあ、それでみんな SAS を使い出すと、SAS がないとって最初の谷さんのそれでも出てきたんですけど、あったりするんですけども、まあ、僕が言いたいのは SAS なくてもちゃんと書けよというのを、まあ、言いたいことです。で、CSS 書くっていうのはその谷さんもおっしゃいましたけど、すごいシンプルなんですけども難しい面なんですね。それはシンプルだからこそ難しい。その例えばなんかセレクターが1個あったら、で、なんかスタイル指定してあったら、それがどこに書いたのかわからない。で、例えば他の人が書いた CSS をこう運用してくださいって渡されて、もう何千行もあるやつをこうどうやって読み取ることができればいいと、まあ実際もできないんですよ、それは。で、そのためにはルールが必要で、で、SAS とかを加えると、さらにそれが複雑になる。だから、あなたの書いた CSS っていうのはみんな読めないし、僕の書いた CSS もあなたたちは読めないかもしれない。で、その SAS が解決するっていうことは、いろいろプログラム的な機能をその CSS に与えてくれるんですけども、CSS をと HTML をどうやって書いたらいいかっていうのは、全く SAS は助けてくれないんです。だから、その僕が言いたいのは、どう設計するかっていうのが重要ですよということです。で、どう設計するかちゃんと考えられた上で SAS を活用すれば、それは素晴らしいということが、まあ、僕はこのセッションで言いたいと思いますね。なので、SAS ももちろん覚えてほしいんですが、SAS の前にどう設計するかっていうところを、まあ、ちょっとこのセッションを聞いて考えてみていただけたらいいんではないでしょうかと思います。はい。で、この SAS の CSS のやつ、僕、その前回 CSS プリプロセッサーシャードアウトとこでもその CSS の設計について話したんですけども、まあ、それから結構時間が経って、CSS、HTML どうやって書けばいいのかっていうその設計の概念っていうのがそれから結構登場してかなり広まった面があるんですね。で、今日僕が紹介するのは OOCSS と DEM と SMAX という3つの CSS の、まあ、HTML のテンプレートの書き方の概念を紹介します。はい、じゃあ一個一個見ていきましょうということで、最初1つ目は OOCSSで、まず OCSS っていうのは何の略かと言いますと、オブジェクトオリエンティッド CSS の略です。で、これは Yahoo に勤めているニコル・サリバンという方が、こういう考え方でやったらどうでしょうかというふうに言い出した考え方です。で、OCSS の基本的な概念としては、その、まあ、このタイトルからもわかる通り、その、オブジェクト思考っぽく考えて、そのページのコンポーネントを整理したらどうかというのが一つ大きな考え方です。 ですね、まあ、単純に言えば、まあ、そうは言ってもリソースのはなかなか難しいんですけども、そのページを構成するコンポーネントをレゴみたいなパーツと考えてそれを組み合わせて作りましょうというのが OCS の基本の考え方です。で、このニコル・サリバンという人は言いました。こういうのがダメだよね。例えば、まあ、こうメインエリアがあってサイドバーがあってこう見出しがあって適当にコンテンツがあるっていうのがあったとしますね。で、ここでちょっと見出しについて考えてみます。こう、まあ、ページの見出しみたいなのがありますので、で、こうお問い合わせブロックの見出しみたいなのがあります。そしてサイドバーの見出しが2個ありました。まあ、これとこれ同じ見方だとします。で、ここでいろいろ CSS の書き方があるわけなんですけども、例えばこのメインエリアが ID メインとかだったら、でここは H2 だとしたら、メインの H2 のスタイルはどのコンドですよって書いて、で、例えばお問い合わせブロック、あ、ちょっと失礼します。はい、カーソルが出るようになりました。はい、お問い合わせブロックのこの見出しがですね、H2 だとしたら、こうメインのドットコンテンツの下のヘッダーの H2 がどうのコンドですよと。で、サイドバーのこの見出しが、のスタイルが高かったら、シャープサイドバーの H2 がどうのコンドですよと。まあ、別のところに何かあったら、どこぞのなんちゃらの H2 がどうのコンドですよと。こういうふうに場所によってスタイルを当てることが、まあ、あるんではないでしょうか。で、ニコル・サリバンという人が言うのは、こういうのはダメと言ったんですね。で、なんでダメなんでしょう。まあ、別にいいじゃん。まあ、僕もそう書くことありますよ。まあ、で、そのネコロサリバンという人が言ったのは、こういう書き方をしているといずれ破綻する。なぜならいろんな問題があるから。で、まず一つの原因は夜明け合戦が起こってしまう。まず H2 っていうののスタイルをこういうものだと指定しました。で、どっかの H2 はじゃあやっぱマージントップ変えたいからマイナス20ピクセルで色がこうと。で、ボーダーないからボーダーのにしよう。で、サイドバーの H2 に関してはボーダーないし、パディングないからボーダーの出ようでしょうと。で、これってその結局その最初に書いた H2 の指定にどんどん引きずられちゃうんですね。で、こうもともと書いたスタイルをどっかでどっかでどんどん上書きして消したりしていくみたいなところは、まあ一つ無駄じゃないかというのが本題があると。で、もう一つはその同じスタイルを当てたいときにコードの重複が出てしまうということが問題だと。例えばそのサイドバーの H2、メインのどこぞの H2、どこぞのどこぞの H2 ってあったときに、さっきの書き方だとその同じ見た目のスタイルを当てたいときに同じコードをコピーしないといけなくなってしまう。うん、これは無駄ですね。で、さっきの上書きの話と関係するんですけども、その CSS っていうのは小サイズってそれは ID が何点で、クラスセレクターが何点で、要素セレクターが何点で、で、合計した点数がこのスタイルブロックの点数ですよ、このルールの点数ですよという決まりが、まあ、あるわけですけども、それは、まあ、結構ややこしい仕組みで、その例えばどこかでそのこの H2 にカラーレットって指定して、じゃあ僕もここなんか別のところで H2 でなんか指定しよう、カラーブルーにしようって思ったら効かないことがあるんですね。なぜかというと他のところでその書いたルールよりも詳細なセレクターが書かれていたら適用されないということで、まあ、書いたスタイルが適用されない可能性もある。で、ここで登場するのが便利なインポータントという記述なんですけども、これを書くとなんと詳細を無視して強制的にスタイルを適用することができます。しかしこれを使ってしまうと今度は、ああ、俺のところでも効かないよってなってしまって、ああ、じゃあどうするかって言えば、もうインポータントを使うしかないですね。もうインポータントが最強だから、インポータント以降に何か浮気するみたいなことができないんですよ。なんで、浮気ってやるのもいいんだけど、いずれ、その、これ以上ダメっていうところに達してしまうという問題なんです。はい。というのを繰り返していくと、その CSS のルールがどんどんどんどん増えていって、どんどん複雑になっていって、このスタイルはこことこことこと ここに書いてあって最終的にこのスタイルになるみたいな風な状況が発生してしまうと。さらにそうなるとその無駄なスタイルが CSS ファイルの中にあるということになるので容量も増えてしまうと。これは大変だと。はい、じゃあどうすんのよというのをニコル・サリバンという人は エゴみたいに考えようぜと言いました。まあレゴみたいに考えるというか、まあそれ大体分かってるよという人も結構いるかもしれないですけども、そのページを構成する一つ一つの UI を塊の集まりだと考えて、それをページにボコボコ積んでいくように考えたらいいんじゃないかと言っております。ではさっきの場合どうすればいいのか、一つ一つの部品にこのレゴの名前を付けます。これはあくまで一つの例なんで非常に単純な例なんですけども、例えばこの見出しはヘッティングという名前のレゴ、この見出しはヘッティング2という名前のレゴ、このサイドバーの見出しはヘッティング3という名前のレゴにすると、でこれをこう組んでいって、その CSS の書き方もそれぞれが干渉しないようにします。ヘッティングの2だったらヘッティングっていうクラスセレクターを書いてどんどん指定して、ヘッティング2だったらヘッティング2というクラスセレクターを書いてどんどんすると、でヘッティング3だったらヘッティング3で始めて、その中にさらに要素がある場合はヘッティング3スパンみたいなふうにして、このレゴの名前であるそのクラスセレクターから始めて下に子孫セレクターや子供セレクターなどで指定していくというのがいいんではないでしょうかと言っています。で一応ニコル・サリバンの人はこの一個一個のレゴのパーツを CSS オブジェクトと名前付けようぜと言っています。まあちょっと便宜上一個モジュールと言っていますが、モジュールというものの集まりでページを考えるというのが OCSS の基本的な考え方です。こうやって作ったのをこう入れておけば、さっきみたいにその場所の名前に依存しない指定になるので、浮気合戦とかもまあ起こりづらくなるでしょうというところですね。はい、まあ基本的にはそういう考え方なんですけども、 OCSS にはもう一つ重要な概念としてスキンというのがあります。はい、このスキンはちょっとプログラミングをしている人だとまあ結構把握理解がしやすいんですけども、その似たようなモジュールといってしまいますね、似たようなモジュールがあった場合にその共通部分を親モジュールとして、それの派生として子モジュールを作ろうという考え方です。まあ、プログラムでいうと継承という言い方をすることが多いですね。これだったらこう4つのモジュールがあって、見た目が全部カドマルでちょっと色とか違ったり点線とかあったりするんですけども、基本的な例えばこのモジュールサイズだったり余白だったりは同じという場合は親モジュールを作って、これにスキンを適用させてこの子モジュールを3つを作ろうという感じですね。はい、そういった時に共通項目を親モジュールに持たせて、それにスキンを適用して子モジュールにするという考え方、はい、がスキンという考え方。じゃあそう言ってもどうやって実装するんですかというのが問題です。でここでじゃあ具体的な例を見ていきましょう。例えば今の例としてボタンを、まあ、考えています。でこれ危ないよというポーションと書いてあるボタン、これはダウンロード PDF、 PDF ダウンロードせよというボタン、音を鳴らせというボタン、この3つのボタンがあった時にこの共通項目をこのように親のモジュールただのボタンとして考えます。これの派生がこれこれと、これにスキンを適用したのがこれこれという形ですね。はい、でこれが HTML と CSS のコードです。まずボタン、親モジュールのボタンなんですけども、これはボタンという名前のモジュールと考えましょう。スパンクラスボタンで、ボタンにフォントサイズなりパディングなりボーダーなりボーダーレスなりを指定しました。これは一つのモジュール、ボタンというモジュールで、危ないよというボタン、コーションというボタン、これスキンを適用したと考えているんですけども、そういった時にどうするかというと、ボタン、スペース、コーションという2つのクラス名を付けます。で、この2つ目のクラス名がスキンの実装です。でこれを複数のクラスで指定する。で、このコーションにはさっきの親のただのボタンからの差分を書きます。ちょっとこれフォントを複写にフォントウェイトを保存して、カラー白にしてバックグラウンドをにして、で、ボーダーカラーも何してるという感じで、これで、でもここではパディングとかフォントサイズとか指定する必要はないんですね。で、親のボタンがあって、それにポーションというスキンを適用したものが、こういうモジュールと考えます。で、これはダウンロード PDF のボタン。これも同じです。2 2つ目のクラスとして PDF というクラスを作る。これが好き。で、PDF にはまた背景がどうのこうのとかあって、でもこの場合はアイコン入れたいんで、まあ、Before Div クラス。要素。疑似要素。で、まあ、こう、アイコンを入れるというのをやってる。で、これも同じですね。今度は Play っていうクラスを2つ目に付けまして、これが好き。で、これで背景が作ったり、なんたりをしてです。こういう感じで、親モジュールの派生として、できたモジュールにはスキンを適用したというのが考えます。はい。基本的に OCS のものは、まあ、結構ふわっとした概念なんですけども、こういう感じで、その共通項目をこう2度書かないようにして、無駄を減らして、そして破綻を起こらないようにして作ろうというのが OCS の基本的な考え方です。で、結構 OCSS より前に、まあ、僕が観測している範囲なんですけども、HTML とか CSS をどうやって書いていこうっていう設計概論みたいなのを言った人があんまりいなかったんですね。なんで結構これは OCSS っていう言葉が流行って、まあ、こういう設計概念が必要だっていうのがこの頃から結構認識され出したのかなという気がします。なんで行き当たりばったりだと破綻するんで、モジュールとスキンで考えて、それでページが成り立っているというふうに考えるというのが、OCSS という考え方ですね。だっていうことしました。はい。以上が OCSS。次に、BEM というものを紹介します。はい。まず、ちょっとアンケートを取りたいんですけども、BEM って言葉聞いたことがある、もしくは知ってますって言われたらどれくらいいますか？あ、すごい。約8割から6割ぐらいの人が知っていくんです。ありがとうございます。はい、この BEM っていう考え方が、そう、結構最近流行ってるというか、有名になってきました。で、この BEM っていうのも同じように CSS の、まあ、設計の考え方です。で、BEM っていうのは、ロシアのヤンデックスっていう開発会社で考え出され、使われている方法です。で、この BEM というのは、まあ、結構一般的な認識としては、そのクラス名の付け方のルートとして認識されています。なぜならクラス名の付け方がかなり独特なんですね。まあでも実際のところは BEM っていうのはもっとちょっと広い概念で、Node.js で作られたツールで、その JSON ファイルをもとに結構いろいろ JS から CSS から HTML でバーッとコンパイルして作ってしまうみたいなこうツールもあって、それも含めても BEM っていうことだし、CSS のクラス名の付け方を BEM っていうこともあるし、その設計概念も含めて BEM っていうこともあるんですけども、まあ今日はその設計概念とクラス名の付け方に絞ってちょっと紹介します。BEM。で、この BEM っていうのは何かというと、ブロック、エレメント、モディファイアの頭文字を取ったものですね。はい。で、それは何かと言いますと、まあ、今紹介した OCSS と基本的な概念はかなり似てます。今 OCSS で紹介したモジュールといったもの、レゴのバースといったもの、それをブロックとして考えます。ページを構成するのはブロック。ブロックが集まってページができる。で、BEM はもうちょっと突っ込んで考えます。ブロックはエレメントの集まりと考えます。そして、そのブロック及びエレメントはモディファイアによって変更されると考えます。はい。じゃあどういうことか見ていきましょう。はい。例えばこういうふうにタブらしきものがありました。こうやってブロック、エレメント、どういうものか。はい。例えばこれをブロックと考えます。タブ。4つなってる、多分これがブロック。じゃあこの時エレメントはって言われたら、この1個1個がエレメント。はい。で、モディファイアっていうのは、これは2個目のやつだっけ、現代値表示みたいな感じですよね。これは、このエレメントにモディファイアが適用されて、現代値表示になっているというふうに考えます。ちょっと別の例を見てみましょう。これは、画像があって、まあなんか、タイトルがあって、キャプションがあってみたいな。で、この片方はちょっと二重線になっているという状況を想像しています。はい。こういう場合に、例えばこの一個一個をブロックと考えます。そして、これを構成している各パーツがエレメント。で、さっき2個出したのは、ちょっとバリエーションを見せたかったんです。ちょっと二重線。例えば、その、自分でコーディングしている時も画像はいろいろあるんだけど、ちょっとここだけ枠線をつけたいなという意味がある。というときは、この エレメントにモディファイヤーを適用して二重線にするみたいな風に考えます。例えば、はい、ちょっとざっくり言うとこんな感じです。ブロックがあって、ブロックはエレメントの集まりで、モディファイヤーがそれを変更するという風に考えます。はい、まあ、そんな概念は分かるよ、じゃあどうやってコーディングするんだよっていうところが問題なんですけども、これをちょっと実際の HTML CSS のことを見ながら考えてみましょう。例えばこういうものがありました。これまあよくあるのはそのコンテンツが入ってくるみたいなので、見出しのところがあって、でここに段落テキストが入ってますと。こういった時にまあ最初にデムでやらないといけないのはブロックの名前を決めるんです。まあ OCSS と同じですね。でここでは例えばコラムというブロックと名前を付けるとします。そしたら一番外側のディブなりなんなりのクラス名はそれコラム。ここだとまあセクションにします。セクションクラスコラム。はい。それでこれはブロックになるんですけども、これはエレメントの集まりだと考えます。でどういうふうにしようかなというのは、それは設計者の自由なんですけども、例えばこうします。この部分はヘッド、この部分はボディと考えます。そしたら、ここの名前はコラムアンスコアンスコヘッド。こんな下の部分の名前はコラムアンスコアンスコボディと。で、このボディの中には段落が2個ありますよと。こういう時に、例えばこれを P っていう名前のエレメントとします。そしたら、この2個はコラムアンスコアンスコ P、コラムアンスコアンスコ P という名前を持っているというふうに考えます。はい。で、これを表現した HTML がこれです。セクションクラスコラムで、クラス名として、例えばこれ H1 にしたら、コラムアンスコアンスコヘッド。で、下の部分はコラムアンスコアンスコボディで、その下にある段落はコラムアンスコアンスコピー。というふうに、この長ったらしいクラス名を逐一つけるのが便利です。はい。で、こう、CSS は逆に結構単純で、今指定したクラス名に対してそれぞれ一つのクラスディレクターでこうスタイルを適用していくというものですね。このアンスコアンスコの意味は後で解説します。基本的にこういうふうにブロックの中にエレメントがあって、でその名前をこのように表現してコーディングするというのが分かります。はい。で、モディファイヤー説明したので、モディファイヤーを外します。はい。例えばこれ結構単純なサンプルです。まあ、今と同じコラムですね。で、これがその例えばサインアップしないと見せないコンテンツとか、なんか利用承諾をチェックしたら見せとかいういろんな、まあ、状況が想像できるわけですけども、これが一時的に非表示にしたい場合というのをモディファイヤーを適用してそうなる考え、こういった時にさっきの CSS と似てるんですけども、2つ目のクラスでそのモディファイヤーを表現します。で、この場合はコラムアンスコステートディセーブルで、このそれのクラスセレクターに対して例えばオパシティ 0.3 というのを指定します。これでこのコラムの状態が非活性であるというのを表現します。で、これ2番目のクラスに適用しているので、後からクラスが適用される、クラスのこのクラスセレクターの内容が適用されるので、オパシティ 0.3 が効くと。これがモディファイアの表現方法で、例えば他の例として、このコラムがちょっと危ないからどのコンドを表示したい、なんで赤くしたいみたいな状況を想像します。この場合、例えばコラムタイプポーションという2つ目のクラスを指定して、そのセレクターに対して何かしらのスタイルを当てると、はい、いうのがこの2つ目、はい、こうやって、まあ、さっきの OCSS のスキンとちょっと似てますね。で、こういうのって結構 JavaScript だとそのクリックしたらどうのするみたいなのを結構実装するかとかパターンが結構来て、そういう時に、まあ、皆さん結構やられてるんじゃないかと思います。で、Vim ではこういうそのブロックとかエレメントの変化をそのクラス名で表現して、それを付けたりどうのして、まあ、実装するというのがモディファイアの実装方法として考えます。はい。というのがブロック、エレメント、モディファイアの基本的な考え。で、Vim のすごい特徴的なところは、クラス名のルールが非常に特徴的なんですね。で、まあ、ちょっと今日話す内容、多分暗記するのは難しいと思うので、そういうものなのか程度にちょっと聞き流してください。 で、ベムはこのクラス名のルールを形で決めることで、そのコーディングルールみたいなことをしていきます。で、ベムにおいては、そのブロック、エレメント、モディファイの関係をの今の説明したアンダースコアとかハイフンで表現しますね。で、さっきのコラムの例だと、アンダースコア、アンダースコアヘッド、アンダースコア、アンダースコアボディ、アンダースコア、アンダースコアビーというのを使いました。で、この二重のアンダースコアがブロックとエレメントの境目を表現しました。なので、こういうクラス名を見かけたら、コラム、アンスコア、アンスコアヘッドなら、コラムっていうブロックの中のヘッドっていうエレメントなんだねっていうのが、まあ、これで表現できるという考え方ですね。はい。次に、ステートなんですけども、ステートじゃなくて、モディファイアなんですけども、このモディファイアは、アンダースコア、キー、アンダースコア、バリューで表現します。ちょっと JavaScript とか、なんか、プログラミング言語やってる人だと、直感的に分かるのかもしれないですけども、そのブロックのなんとかの状態が何だよっていうのを、このアンダースコアで表現しています。例えばさっきのこの非確定状態だったら、これはアンダースコアステートディセール。コラムの状態が不活性だというのをこのクラス名で表現したんですね。はい。で、これもちょっとさらにややこしいんですけども、じゃあそのエレメントのモディファイアっていうときは、このエレメントはさっき説明した通り、ブロック、アンスコ、アンスコ、エレメントのですね。これのアンスコ、キー、アンスコ、バイで、そいつの状態が何か表現します。例えば、これがグラフ、ブロックの中のイメージというエレメントだとします。これはちょっと重要なんで、枠を赤くしたい。そういう時に、グラフのイメージのタイプがインポータントだよと、みたいな風に例えば表現します。こういう風に、その記号を使って、その要素に対してどういう役割が与えられているかっていうのを表現するのがあります。ちょっとこれは、なんかすごいカッチリした決まりではないですけども、あとベムのサンプルではよくその単語の区切りに配分を使います。これは例えばイメージコラムっていう名前を付けた時にイメージ配分コラムと、まあキャメルでやるのが僕は気がしてますけども、まあこんな感じで配分は単語と単語の区切りみたいな風なルールにしてやります。はい。まあちょっと今聞いただけで、うわ面倒くせえとか投げえなとか、まあ、思う方結構です。まあ、それがまさにデメリットですね。ややこしくて長いと。HTML の容量も増えてしまうじゃないかというのがまあデメリットです。でも、ちょっとそれに勝るメリットっていうのがあって、まあ、だからこそデメはこういうふうにしてるんですけども、これをやると、そのクラス名を見ただけで、その要素にどういう役割が与えられるかとか、どういう思想でそれが作られているかっていうのが分かる。そうすると、そういう思想をみんなで共有しておけば、みんなで同じコードを書けるんですね。これが非常に大きなメリットです。はい。で、M っていうのはこういうふうに、タイトコーデする要素をブロックエレメントモディファイアで考えればうまくいくよ。これで設計指数を統一すれば、で、命名規則も統一すれば、いろいろうまくいきますよというのが、まあ、M の基本的な考え方です。で、一応 M はツールも用意していて、それをバックできるようにもしたりとかしていくというのですね。はい。以上が全部で、3つ目がスマッチというものを紹介します。あ、これスマッチって読みます。はい。で、このスマッチというのは何か。これはスケーラブル&モジュラーアーキテクチャ、OCSS の略らしいです。まあ、スケールできてモジュール指向が CSS 設計という感じですね。これはウェブデベロッパーであるジョナサン・スヌークという人が考えます。出して、で、まあ、サイトだったんですよ。最初は。で、なんか手を発表して、まあ、ちょっと本とかも出てきます。はい。というのが、こう設計方法の、こういうふうにしたらいいんじゃないというのが、スマッチという考え方ですね。で、結構今のデムみたいにバッチリした決まりではありません。まあ、結構概念的なものが中心です。はい。で、このスマッチなんですけども、まあ、スマッチの考え方としては、あらゆる CSS のルールをこの5つで分類すると。ベースルール、レイアウト、モジュール、ステート、テーマ。ちょっとテーマについてはそれほど重要ではないので今回は省略しますが、この5つで考えるというのがスマッチの基本的な考え方です。ちょっと図にするとこんな感じです。最初にベースというルールを敷いて、その上にレイアウト。で、こう、バック スを振り入って、そこにモジュールを突っ込んでいって、そのモジュールの変化はステートで表現する。まあちょっと今までに紹介してきたのと同じですね。モジュールとステートに関しては。まあ実際それはほとんど同じ考え方です。じゃあちょっと詳しく見ていきましょう。はい。でまずベースルールですけども、そのベースルールというのはサイトのデフォルトスタイルみたいなものです。皆さんブラウザ使うときにブラウザのデフォルトスタイルというのがあるのを読んだと思います。例えば H1 要素を置けば、その H1 要素はデカくなるし、まあなんかマージンとかパーティングがついたりしていると。そういうのをあなたのサイトでも定義しようという感じですね。まあリセット CSS とかノーマライズ CSS とかいうその基本ルールプラス自分ので式タイルの組み合わせみたいなものがスタンダードなのかなと思います。はい。で、まずリセット CSS と思うんですけど、リセット CSS 知ってますっていう人はちょっと手を挙げてもらっていいでしょうか。まあ、ほぼ 100% してますね。はい、省略します。ノーマルズ CSS 知ってます、これも9割以上ありますちょっと少ない。リセット CSS はまあ全部ゼロにしようという感じで、ノーマライズ CSS っていうのは、そのブラウザ間の差異をまあ極力減らそうっていうのです。リセット CSS は全部ゼロにするんだけど、そこまではいらないんじゃないか。例えばこれでは HTML5 の新しい要素とか、なんか ID 分からでダメだからディスプレイブロックにしたりとか、なんかその背景画像にトランスペアレントしてしないと、なんか ID 分からでおかしいとか、なんかリンクのアウトラインゼロにしないとなんか下がるとか、そういうのなんか潰したりする。今回はこのノーマルズ CSS ですね。はい。で、これに加えて、まあ、例えば、このサイトのリンクの基本の色はこういう色だと。このサイトの段落は基本的にこういうマージン、パディングを持たせた。このサイトの表は基本的に何色で1ピクセルの線にしようと。まあ、そういったものを出したのがベースルール。まあこの内容は多分皆さんやられてますよね。そういったもの。これはベースという名前のルールとして考えます。で、2個目、レイアウト。これはレイアウトの枠組みとか、それを管理するためのもの。あと、段組みとかもレイアウトルールに含みます。要するに、見栄えとして何もない、レイアウトするだけのものってことですね。で、まあ、このスマックでは、例えばそれのクラス名とかに、レイアウト -とか、L- とかいうクラス名のセット字をつけたらどうでしょうかと言っています。はい、例えばこういうのがありました。ヘッダー、ハッター、メインエリア、サイトバーがありました。で、これ ID とかで何か作るとしますね。例えば全体 ID を ID ヘッダー、ID ボディ、ID サイトバー、ID メイン、ID フッターみたいな風にして、これまあフロート、レフト、ライト、アンダー、なんだろうみたいな風にすることがまあある。で、ちょっと基本的なページのレイアウトはそれなんだけども、そのページによってはサイドバーを左に行きたい、やらせたいなということがあったりします。こういった時に、例えば HTML 要素のクラス L-Flip と逆にするみたいなのクラス名をつけて、この L-Flip の下のサイドバーはやっぱフロートレフトにしてみたいなことにすると、こういうのもレイアウトのルールで、今のはちょっとリキッドでビヨーンって伸びるんだけど、ちょっと幅を固定したいというとき、こういうときは例えば HTML クラスに L-Fix とつけて、まあ、L-Fix の下のボールは MAX 率4700だよとかいうふうにすると、こういうのもレイアウトルール。あとこれさっきもちょっと出てきたようなんですけども、このモジュールがボンボンボンと3つ並んでると、こういう時になんか3つ区切って Width33% とかやったりとかして、フロートレフトとかどうとかやることがありますよね。こういうそのトランスペアレントの枠組みもレイアウトルール、例えば L-Grid っていうクラスをつけて、一個一個の段組みの L-Grid-Item みたいな風にして、それでスタイルを当てて、こういうのもレイアウトっていうルールを考えましょうというのが2つ目でやるっていう。はい。ここにモジュールを突っ込んでいきます。で、モジュールはちょっと同じなので、今までベムと OCSS で話したことをちょっと簡単に言いますけども、どういうことか、ちょっとクラス名に関して説明 同じレイアウトのところ、
はい、
でスナップ2では別に必ずしもそうしろってわけなんですけども、こんなクラス名を付けます。まあ同じくコラムっていうモジュールと考えました。この頭部分はコラムハイフンです。このボディ部分はコラムハイフンボディ、この中がただの P でいいよと考えます。まあ VIM だと20アンダースコアだったけど、そのスナップスは基本的にそこまでがっちりした手前ではなくて、まあ何か階層とか何なりを表現するためにハイフンを使ったらどうですかっていうぐらいの決まりですね。そしてまあ、GSS の指定としては、まあ、ベムトンに出てそのままクラス名に指定するのが基本ですけども、例えばさっきの P みたいなところは子供セレクターで指定すると他に影響が少なくていいよと言ってます。ただ DIV とかスパンをこういうふうに指定してしまうと、例えば何を表現しているのか分からないので、まあ、そういう場合はクラス名つけて表現した方がいいんじゃないかみたいなぐらいの気持ちですね。それで SMAP にはサブクラスという考え方があります。これは OCSS で解説したスキンと全く同じ考え方です。さっきのボタンの例を考えましょう。ボタンがあってボタンポーションがあってボタンダムの PDF があって、そしたらサブクラスとしてボタンのポーションとクラス名、サブクラスとしてボタン PDF というクラス名を追加する。これで差分を後から入れます。まあ OCSS と同じですね。というふうにこのモジュールの派生はサブクラスで表現しようというのがスマップの考えです。はい、そして4つ目ステートというのはこれは VIM のモディファイアと同じです。ちょっと同じ例でいきましょう。このまた非活性状態のコラム、この場合はコラムの2番目のクラスとして is disabled みたいなのをつけます。そうするとこれ CSS のルールも結構わかりやすいでしょう。ドットコラムドットイズディセーブルズオパシティ入れてたんで、こういうふうにそのモジュールの変化はステートで表現する、モジュールが変化するときはステートが変わるというふうに考えるという感じですね、基本的には。でこれでそのサイトを作っていきましょう。まあちょっと OCSS とか VIM はそのモジュールにフォーカスしてるんですけど、 SMAP の場合はより全体的になることについても言ってますね。SMAP はベージュ作って、レイアウトを作って、モジュール作って、バリエーションがサブクラス。で、状態の変化はステートでやると、まあ、うまくいくんじゃないのというのが SMAP の考えていることですね。はい。でも SMAP ってやつは、本がありますね、書籍で。なんと今日登壇した谷博樹さんも、レビューに関わっているとか、いないとか、普通にダウンロード販売してますんで、あ、これ結構面白いんで、おすすめです。一番、今日紹介した3つの一番わかりやすいと思います。はい。なんで気になる方は、買ってみてはいかがでしょうか。はい。っていうのが、まあ、今紹介した3つなんですけども、ちょっと僕、SAS の話全然知らなかったんで、SAS についてちょっと触れてみましょう。はい。で、SAS をどう生かすのは、ちょっとまあ、今、富田さんのセッションみたいに言ったみたいに、こう、いろいろ、まあ、ルール、ファイル名とか結合したりとか、まあ、SAS のメリットについては、今日、いろんな方が話されてきました。で、ちょっと僕はその設計に関して、ちょっと利用できるっていう面にフォーカスして、ちょっと話させてもらいます。まあ、僕が好きなのはエクステンドっていう機能ですね。エクステンドっていうのは、何がすごいかっていうと、こういうさっき言ったスキンみたいな表現を先の中で行えるところがすごいと思っています。例えば、このボタンって文字を何回も出てましたけど、これプラスボタンとしましたね。で、これはのその派生として OCS とボタンハイフンポーション、あ、じゃあボタンスペースポーションとやってますね、スキン。あ、失礼。で、VIM だとボタンタイプポーション、モディファイアで表現です。SMAP だとボタンハイフン、あ、じゃあボタンハイフンポーションと、あの、サブクラスっていうのを使って、まあ、要するに HTML のクラス名を表現してました。はい。で、こういったもので、SAS だったらもっと単純に書けるんですよ。例えばそのボタンポーションだったらクラス名はボタンポーションだけでいいんです。で、ボタンポーションというクラスセレクターの中でボタンをドットボタン、まあ、親モジュールですとをエクステンドすればこのドットボタンに書いたスタイルがそのままここに入ったことと同じようになる。 で、その今まで表現してきたそのスキンとかモディファイヤーとか、モディファイヤースキンとかサブクラスといったものがこういうふうに実装できると簡単。はい。でですね、ちょっとまあちょっと改めて考えてみますと、そもそも OCSS とかスマックスがそのスキンとかサブクラスとか言ってんのって、そういう複雑な構造を CSS で表現できないから仕方なく HTML も複数のクラス名で行ってたんですよ。で、CSS っていうのは、その難しいところっていうのは、そういう複雑な構造を表現する方法が CSS の中にないので、それをどうにか頑張るために、命名基礎だとか、複数のクラス名とかを利用して、なんとか実装してきたんですね。で、SAS っていうのは、そういった複雑な構造を表現するための方法を SAS の中で完了することなんですね。なので、そういった点がちょっと僕 SAS がすごいなと思ったことで、しかしだからこそ SAS をちゃんと利用するのが難しいんです。結局その機能がいっぱいあるだけでどう利用するかは各人のデベロッパーに委ねられているので、まあなので僕はちょっとこのセッションで言いたいのは、そういう基本的な CSS の設計概念とかをこの自分の中で固めた上で SAS を利用していただくのが良いんじゃないかと思います。はい、最後まとめなんですけども、ちょっとこれ VIM のドキュメントに書いてあるんですけども、まあ、なんでこの VIM は複雑なルールを作ってこんな長ったらしいクラス名を作るのかと言えば、そうすれば高速な開発が可能でプロジェクトの寿命を伸ばして、でチームで実装できてコードも再利用できるというのがあるよと言ってます。で僕は、まあ、この意見には、まあ、長い間コーディングしてきて非常に賛同を得ます。結局 CSS とかを書く上で難しいのって考えちゃいけません。このクラス名何にしようとか、これどうしようとかいうのを設計するのが非常に難しいんです。非常にそういう書くことがルールがないんです。なので、そういうのがない状態でやると時間かかってしまう。で、そうすると、でそもそもそういう概念がないとチームで実装するのってかなり難しいんです。俺はこう書いて、あなたはこう書いて、他の人はこう書いてとなると、バラバラになっちゃう。そうすると、さっき最初の OCS の例で出たみたいに、裏書き合戦がどんどんどんどんどんどんどんってなってしまって、結果的にもいじるのがすごいコストがかかるタイプになってしまうんですね。で、そういうのを防ぐために、個性形質を統一して、バッチリやれば、命名規則も、ちょっとデモは長ったらしいけど、そういうのをバッチリやれば、僕が書いたコードはあなたもいじれるし、あなたが書いたコードは僕もいじれるというふうにできます。というのが便利のモースのところですね。はい。で、まあ僕は、そういう CSS の設計概念みたいなのを考えることの方が、個人的には SAS よりも非常に重要だと思って、これがあれば、SAS があろうがなかろうが、その、堅牢なサイトを作っていけると思っています。で、他のサイトの、例えば CSS 見るときに、結構嬉しいなというのは、この人がどう考えているか分かるというのが結構僕嬉しいところで、このクラス名からこの人がどう考えているか把握できるんですよ、そういうコードで。例えば半年後とか1年後とかに自分の作ったサイトをいじるときも同じなんですよ。そうやっても他人になっててっていうのが自分があの時からとか分からんっていう状況に陥ってしまう。なのでこう、この人が書いているコードを分かるなと思えるような CSS を書くといいんではないでしょうかと。であとまあ一つおすすめなのは、モジュールモジュールってこのセッションの中でですけど、モジュールの一覧をちゃんとまとめておくと後々よいかなと思います。まあ、僕のセッションの内容は以上です。なので CSS の設計を理解して SAS をうまく利用してください。はい、ありがとうございます。以上です。あ、コードグリッドやってます。言われませんね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、高津戸さんね、終わりということなんですけど、どうですか、この辺、小川ちゃん。
どうですか、かなりざっくり
ですね。ちょっと、まあ、ぶっちゃけ語る意味ですけど、
僕はベム的な感じですね、最初。
うんうん、
やっぱりないと、ないと、
はい、
やっぱり、負担しますよ、
うんうんうん、これはなんかこう、がっつり実装していくっていうことよりも、こういう考え方を持って、取り組んでいくってことが大事じゃないかっていう話ですかね。
そうですね、そのまま適用してもいいですし、
はい、
その、まあ、結局例えば、さっきの LINE の神さんの話でも、
はい、
あのファイル名のルールには明らかにマッチ的なルールが、ベースレイアウトマジュールってありましたよね。結局みんな考えてるんですよ。そういうそうしないとできないから、みんながみんな各々のルールで考えてる。だから一人でやるなら別に自由に書けばって思いますけど、もし会社とかで2人以上でやるのだったら、多分僕の書いたコードは他の人には分かんなくて、他の書いた人のコードは僕には分かんないから、例えばウェブみたいなルールでプラスマイナスつけて、その上で例えばこういう場合はこういう単語を使おうと、こういうファイルコードにしようというルールを敷かなければ、そもそもその寿命の長いファイルは作れないのではないかなと。
そうですよね、あの複数案件してたら自分で書いても後で見てよく分かんないなっちゃう。
それもありますよね。
1ヶ月後、半年後、1年後、はい、
そうですね、
ありましたが、はい、実際あの何も考えて書いてないと、はい、昨日の自分を恨むぐらいの勢いすらあり得ますね。なんかこのページったらこんなスタイル出てきたのか、でもなんかそのさっき高瀬さんから出たシャープメインの中の H2 みたいな感じで、
うんうん、
スタイル指定してしまっていて、
うん
う
ん、
と違うタイプの H2 が必要で、
うん、
やめたりしよう
と思います。それはありますよね。